シチュー水明あれこれ話。この番組はシチュー水明鑑定士の翔子がシチュー水明のこと、占いのこと、あれこれお話ししていく番組です。
こんにちは、シチュー水明鑑定士講師の翔子です。7月になってしまいました。前回ポッドキャストを更新してから少し時間が経っているんですが、それにはいろいろ理由があって言い訳になりますが、まあね、前回ポッドキャストを更新してすぐぐらいにね、私コロナになったんですよ。初めてコロナになって。でね、熱はね、割と早く下がったんですけど、それから全然鼻声が治んなくて、もうね、完璧に治ったんですけど、まあそれはそうね、結構経ってるので、結構ね、長いこと全然治んなくてね、なんかそんなこんなしてる間に、こんなに時間が空いてしまいました。もう7月になっていますが、いかがお過ごしでしょうか。久しぶりなのでね、少しまたポッドキャストでいろいろお話できたらと思います。今回は、テーマとしてはね、夏休み直前ということで、まあ、5行別にやったらいいこと、行ったらいいところ、みたいなお話をちょっとしていこうかなと思います。まあ、5行と場所とか物とか、まあ、行動とかですね、そういうようなことって結構連動してるものがあるので、まあ、夏休み何をしようかな、考えてる方にはいいかなと思います。で、最近ね、私、まあなんでこの話をしようかというふうに思ったっていうきっかけにもなったんですけど、先週末に長野に行ってきたんですよ。で、長野行って、まあどんなとこ行ったかっていうと、白馬に行ったんですね。私、白馬行くの結構久しぶりだと思います。で、今ね、最近、冬の白馬はすごく有名じゃないですか。まあ、スキーでね、海外の方もたくさん、まあ、訪れるということで有名な白馬です。で、夏はまあスキーできないからどうなってるかというと、まあいろんなアクティビティがあったりとかして、あと上にね、ドッグランがあったりもして、結構ね、人いました。まあ多分冬から比べたらそうでもないし、まだ夏休み入っていないので、まあ行ったのは土曜日だったんですけど、そんなに人多くなかったんですよ。で、どんなだったかというと、めちゃくちゃ良かったっていうことなんですが。まあもう山だからね。もう本当に緑も多くて、天気はね、そんなにすごい良かったってわけじゃないんですけど、まあ逆になんかそれがこうしっとりと潤う感じで、木々が多く、水分多めで、ああなんか最高だなという感じでした。というのもね、私は木の五行を補うといい人なんですよ。昔から木の五行にまつわるものがすごく好き。もう子供の頃からどっちかっていうとこう森とか木々が多いところに行くのが好きだったんですね。もうそういうところ行ったら元気になる感じがすごくあります。逆を言うとね、なんか暑いところとか、海とかあんまり得意じゃないです。海が得意じゃない理由は私焼けなくて真っ赤になって、るんですよ。でもただただ痛いっていうのも、まあそういうこともあるんですけど、まあどっちかっていうとこう日陰が多い、まあ山とかね、まあ水だったら海じゃなくて川の方が好きなタイプで、やっぱりこう森の中とか、まあ、林の中、緑の中っていうものを、まあ、好むタイプなんですね。で、ちょっと久しぶりにね、まあそうやってこう緑がたくさんのところに行って、ああいいなっていう感じだったので、やっぱりこう、その人がね、こう、補った方がいいもののところに行くっていうことは結構大事なんだな、ということ私自分自身でも、実感してきました。上にね、白馬上がっていくときは、ゴンドラがあります。ゴンドラ新しくなっていて、なんかすごいね、良かったです。すごい静かだった。あとその日はね、マウンテンバイクでこう下るみたいなのをやってて、マウンテンバイクと一緒に乗ってる人たちもたくさんいましたね。まああとさっき言った通りドッグランがあったりとか、あと上にね、カフェもあるんですよ。なんとシティベーカリーがありました。で、シティベーカリー行ったんですけど、まあさすが白馬。まあ値段もね、アメリカンでした。そしてね、上にね、ブランコがあるんですよ。ハイジュロで、なんかブランコみたいなのがあって、それはね、山から、まあ、山の、まあ、山頂から山に向かって、まあ、すごい景色が見えるところで、まあ、ブランコを漕ぐというものなんですけど、大きいブランコね。まあ、二人一遍に漕ぐんですけど、まあ、普通の公園とかにあるよりも全然大きいブランコで、立ち漕ぎは禁止です。で、座って漕ぎます。で、ちょっと大きいし、まあ、山のこう、斜面みたいなところにあるので、腰のあたりベルトをつけて、まあ、漕ぐんですけど、2分間漕げます。2分経ったら終わりですって言われるんだけど、 2分間漕いでる間は、ハイジのテーマソングがね、ずっと流れるというね、結構シュールな感じだったけど、楽しかったです。まあ、そんなことがあったので、今回は、木、火、土、金、水、それぞれの5行にまつわる場所とか、まつわるもの、色などをお話ししていこうと思います。夏休み、何をしよう、どこに行こう、迷っている方は参考にしていただくといいんじゃないかなと思います。では、早速参りましょう。まずは、木の5行です。木、木の5行ですね。木の5行にまつわるものっていうのは、もう木そのものにまつわることです。なので、どこかに行くっていうのはね、まあ、先週末の私みたいに森とか林とか緑の多いところ、まあ、公園とかでもいいんですけれども、緑がとにかく多いところに行くのがおすすめです。あとは、まあ、植物園とかね。まあ、それもそのまま緑ですね。そういうところもいいし、まあ、どこか行くっていう風になれば、まあ、あとは動物園とかもね。まあ、木の5行って生命を持つものなので、そういったものもいいかなとは思います。どこにもね、まあ、暑いし、ちょっと行くのは難しい。家の中でできることというと、そうですね。まずは、まあ、お家の中に、花を飾るとか、観葉植物の手入れをするとかね。まあそういったようなものもいいし、まあ増やすとかね、観葉植物増やすとかもいいと思います。まあそんなことができるかな。お家の中ではね。あとはまあちょっとね、長い休みで家の中模様替えしようかなとか、なんかちょっとね、リノベしようかなとか、なんか DIY しようかなとか、そういった場合は、まあ、木のものを使う、木の素材のものを使うとか、色で言ったら、まあ、青とか緑とか、そういったものを取り入れていくっていう風にすると、木の5行を取り入れたことになりますよ、と言えます。まあ、そんなことをしてみるのもいいかな。あとね、木の5行は料理って意味もあるので、まあ、料理するとかもいいと思います。まあ、お菓子作りとも、かもいいと思いますよ。そして、あとはね、形で言ったら細長い形なんですよ。だから、まあ、どこか行くっていうのは、まあ、細長いビル。まあ、都心だったらいっぱいありますね。まあ、細長いものですね。まあ、そういったものもいいかなと思います。あと、まあ、方角で言ったら東ね。東っていうのも言えるかな。そんな感じです。なので、木そのものに関するもの。まあ、あとは、そうですね。色としては青とか緑。まあ、そういったもの。まあ、ちょっとね、別のことで言ったら、料理とかもいいですよ、ということが言えます。まあ、これ、ちょっとおすすめな方法なので、やってみていただくといいかなと思いました。あとね、そうそう、本を読むのもいいです。まあ、本もね、紙の本だったら、まあ、もともとは木だし、本を読んでおくと、たくさん本を読むっていうこともおすすめです。木の5行でした。次、火の5行行きましょう。火の5行はもう夏は、もうそれだけで、夏っていうだけで火の5行は結構補えてるから もういいかって感じでもあるんですけど まあ特に結構暑いしね。まあ、夏は火の5行なので、火の5行がいいよっていうタイプの人はもう夏はいいはずです。まあ、ただね、それだけだと終わっちゃうので、まあ、じゃあ場所で言ったらどういうところがあるかっていうと、まあ、暖かいところですね。まあ、日本も十分暖かいですが、まあ、その中でも暖かいようなところに行くとか、まあ、例えば南国に行くとか、まあ、そういったこともおすすめですし、あとは、まあ、温泉とかね、まあ、サウナとか、まあ、そういうふうに体を温めるような場所っていうのも、火の5行を補うということになります。そして、花火大会も、まあ、火なので、いいですね。花火大会。まあ、夏にはね、花火大会、こう、多く開かれると思いますので、そういったところに行くのもいいし、まあ、夏花火をするっていうのもいいかなと思います。あとね、まあ、火の5行は、現代社会、本当にすごく多いので、頑張って補わなくても補えるんじゃないかっていうくらい多いんですよ。例えば、ウェブ関係、IT とか、そういったものも火の5行なんですね。なので、普段たくさん使ってるじゃないですか。だからね、結構、普通に補えるとは思います。そして、形で言うと、三角形です。三角形のものは、また三角形の場所に行くとかね。 そうですね。場所で言ったらルーブル博物館とか急に遠くなりますけど、まあそういうのもありだし、まあ、三角形の建物とかがあるところっていうのもおすすめです。色で言ったら赤とか、まあ赤系統ですね。全般的に赤系統を使うっていうのもいいですね。家の中何か模様替えするとか、で何かちょっと整理して、新しいもので何か飾るとかね、持ち物ちょっと変えるとか、まあそういう時は赤に統一してみようかなとかもいいと思います。次、土の五行です。土の五行はそのまま土なので、どこかに行くっていうのであれば土がたくさんあるところです。例えば山、まあ、登山とかね、まあ、夏いいかもしれないですね。涼しいし、まあ、ハイキング、まあそういうのもいいし、まあ、大地がね、こう雄大に広がっている、まあ、北海道とかだったらね、たくさんありそうですが、そういうようなね、開けた場所に行くっていうのもいいですね。そして、土なので、まあ、畑もいいです。ただちょっと暑いからね、気をつけながらですけれども、まあ、家庭菜園やられてる方はそういうのもすごくいいですし、まあ、家庭菜園まで行かなくてもね、まあ、ベランダで何か育てるとか、夏野菜育てやすいから、まあ、ちょっと遅いかな、どうだろう。まあ、そういうのもおすすめです。で、色で言ったら、黄色です。で、色を何か使いたいっていう時は、まあ、黄色なんだけれども、黄色系統って考えたらいいかなと思います。そういったものを使ってみてください。で、形で言うと四角形です。なので、四角の場所。まあ、畑とか四角いじゃないですか。四角ってのは安定感があるんですね。まあ、大地ってのは安定感というような意味もあるので、まあ、そういうような感じですね。あと、まあ、土にまつわることって考えたら、陶芸とかもいいです。ね、ちょっとこれを今年の夏はやってみようかなって方はおすすめ。まあ、陶芸とか陶器集めるとかね、まあ、食器の整理するとか、そういうのもまあいいんじゃないかなという感じはあります。これが土の五行でした。次、金の五行です。金の五行が意味することは、岩とか宝石とか貴金属とかを表します。まあ、なので、どこかに行くってなったら岩場ですね。岩、多いところ。まあ、海辺とか、まあ、川とかも、まあ、いいかな。岩があるようなところ。まあ、そういうところおすすめです。山でもね、もうちょっと岩がゴツゴツしてるようなところもあったりすると思うし、あとは金属っていうふうに考えると、まあ、遊園地とか、混んでそうですけどね、まあ、遊園地とかもおすすめ。あと、まあ乗り物ですね。乗り物のほとんどは金属の塊なので、まあ飛行機でも、まあ電車でも自転車でも車でも、まあいいかな。そういったものに乗っていくっていうことは、まあ金の五行を補えるよ、なんて言ったりもします。ね、夏に移動が多い方は、まあいいですね。金の五行欲しい方はおすすめです。そして、あとは、まあ刃物って意味もあるので、まあ家の中でやることとかだったらそうね、刃物、研ぐとかね、まあ刃物にこだわるとか、そういうのもいいかもしれないです。色で言ったら白です。で、白、ね、まあ夏は暑いからね、白い色はちょっと爽やかな感じもあるし、白をベースにしてみてもいいんじゃないでしょうか。そして、形で言うとね、実はね、金の五行は丸です。まあ、球体の場所 なかなかないけどね。まあ、そういうようなところに行くっていうのもいいし、まあ、何かね、家の中何かするとか、なんか、ちょっとね、形変えたい、模様替えしたいという時は、そういった、まあ、丸いものっていうものをなんか意識して、オブジェとかね、置いてみてもいいかもしれないですね。最後、水です。水の五行は水そのものなので、まあ水にまつわることですね。どこか行くってなったら海とか、まあ川とか湖とか、まあ水が多いところ。まあプールでもいいし、噴水のある公園とかね。まあちょっと夏涼しげでいいですね。そういうようなところが、まあおすすめです。で、海でも川でもどっちでもいいです。好きな方でいいじゃないかな。あとは、まあ、水族館とかもいいですね。水族館夏でも涼しいし、いいですよね。まあ、水があるところというところではそうだし、まあ、プール行って泳ぐとかもいいですね。あとはね、温泉も一応水、まあ、お湯だけどね、水なので、まあ、温泉旅行とかもいいかなとは思います。 色で言ったら黒、もしくはまあ紫ですね。そういった系統のものがいいかな。まあ、厳密、もともとは黒って言われるけどね。紫も水の五行というふうにまあ言われたりはしますので、それもおすすめです。で、形で言うとね、水の五行はちょっと難しい。というか、まあまあいろんなことを言われます。一つはね、水の五行の形は波型。なんかこう、波々してる。波打ってるような形。それが水の五行の形ですよと言います。建物って考えるとなかなか難しいですよね。波打った建物ってなかなか難しいので、そうだな。例えば、なんか麻布台ヒルズとかね、この波々してるような建物があるから、まあ、ああいうものとか、なかなかないですよね。どうしても角張ったものになるので、まあ少ないですが、まあなくはないかな、波。っていうのが一つです。もう一つはね、無形って言われるんですよ。つまり形がない。まあ水っていうのは、水の特性なんですけれども、これっていう形がなくて、その時その時、入れ物によって形を変えられるっていうのが大きな特徴なんですね。だから形も水の形っていうのがないっていう考え方もあります。まあそうとも言えるかなって感じ。でもまああえて言うんであれば、なんかこう曲線が目立つような、こう角張ってるんじゃなくて、並々とした。そういうような形が、まあ水の五行の形って思っておくといいかなと思います。なので、水の五行を補うといいタイプという人は、まあそういったような場所とかに行くのはおすすめです。まあお家の中で言ったら、まあ色を使うっていうのもそうですし、お家の中で水槽を置くとかね。まあシャワーとか まあお風呂とか、まあそういったものも水に関するので、まあそういうのもいいかなとは思います。はい。というわけで、まあ、五行とね、場所とか色とか、まあ、行動とか、ね、少しご紹介してきました。あと、形とかね、ご紹介してきました。で、これから、まあね、夏休みどうしようかなっていう方は、ちょっと参考にしていただくといいんではないかなと思います。そして、じゃあ、このね、五行の五行のうち、何の五行が自分にとっていい五行なのか知ってるよという方は、まあ自分にとって必要な五行のことを補っていけば OK ということになります。で、それちょっとわかんないんだよなっていう方は、まあベストは鑑定を受けることです。そうすると、あなたはこの五行がいい人ですよみたいなことをね、教えてもらえるので、まあそれがベスト。ただなんかちょっと鑑定受けるまでもないなとか、ちょっと今できないなっていう場合は、まあ一つはね、自分がね、一番なんか好きだなって思うようなことをやっていくのがおすすめです。結構よくあるのが、鑑定してみると、その人にとって補った方がいい五行はこれですよっていうものに、まつわるものが好きですっていう方多いんですよ。ということは、つまり自分にとって必要なものを自然と補っていたってことなんですね。だから、自分が一番好きな、だな、これ心地いいなって感じることをやるのがおすすめです。で、逆を言うと、例えば、火の五行があなたにとってはいい五行ですよ。まあ、補った方がいいものですねってなっても、例えばサウナ嫌いですとかね、暑いの苦手ですとか言ったら、もう無理してまでサウナに入んなきゃいけないってわけじゃないです。他にもいろいろ、足りない五行っていうか必要な五行を補っていく方法っていくらでもあるので、これに縛られる必要はないです。なので、いくらね、その五行、火の、例えば火の五行がいいって言っても、サウナ嫌いだったら無理してサウナ入る必要はないです。そんな感じでいいと思います。他にやることいっぱいあるのでね。で、もっと言うと、やっぱりね、大体はね、自分にとって必要な五行っていうのは結構好きなことが多いので、まあ自分がね、これが一番好きだなっていうものを、まあ心地よく、ここポイントです。心地よくやっておくっていうのが、まあ一番かなと思います。というわけで、まあ夏休み直前くらいな感じですかね。なので、今日は五行と場所とか色とか、まあ、こんなことをしたらいいんじゃないかなというね、夏休みのヒントになればと思って、こんなお話ししてきました。 ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。